はい、こんばんは。聖書輪読会の時間がやってまいりました。よろしくお願いします。今日の聖書箇所はマルコの福音書3章と4章となっております。はい、昨日はなんか夜中に流れ星がたくさん見えるというふうなことで、何でしたっけ？ペルセウス座、なんとやかんたら。で、夜中の1時頃かな、外に出て、空を久しぶりに眺めたんですけども、なんかね、あれかなとか、思ったほど見れなくて、私は。で、その代わり、もうかなり高い上空に、飛行機が飛んでるのが見えて、こんな真夜中に飛行機が飛んでるんだと思って、そっちにちょっと驚いたんですけども、何の飛行機だろうと思って、で、今日は、仕事だったんですけど、仕事場でね、その話をしてたら、男性のスタッフが、自分もそうやってこう見てたら、見えたっていうふうに、飛行機が見えたって、おっしゃって、で、その方もやっぱびっくりしたって、こんな時間帯にこの飛行機が飛んでるんだと思ってびっくりしたって言って、で、なんか、なんて言ってたかな。福岡って、福岡の飛行場ね、は結構街中にあるので、飛行機は、ね、空飛んでるのはよく昼間見かけるんですけども、福岡の、飛行場っていうのは確かね、門限があるんですよね。何時だったかちょっと忘れたんだけど、それでなんか、事件がありましたよね。なんか、遅れて到着した飛行機が着陸できないで、なんか、他の飛行場に飛んでったっていう風なのがあって、なんかちょっと私も詳しくわからないんだけども、とにかくその、24時間体制の飛行場ではないんですよ、福岡の飛行場っていうのはね。もうすごい、もう、過密スケジュールみたいでもすごい飛行機が飛んでるのがよく見えるんですけれども、かなり低い位置でね。で、その真夜中に見たその飛行機っていうのは、なんていうの？タイムテーブルみたいのがなんかネットで調べるとわかるらしくて、どこの飛行機かっていうのがなんかわかるんだって。で、それが大阪の方の空港からの国際線、夜中にその外国に飛んでいってる飛行機がその見えたんだよね。っていうことを教えてくれて、へーって言って、そうなんだ。なんだろう、あれ、自衛隊の飛行機かなとなんか言ってたんだけど、それはなんか、そういうことらしいです。大阪の方の飛行場からね。はい。あ、もぐちゃん。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は、サンビさんが、もしかしたらちょっと、参加できないかもっていうふうに、ちょっと、お疲れになっててですね、ひょっとしたらっていうことなんですけども、じゃあ、始めましょうかね。マルコの福音書。
はい。
はい。昨日、夜、星見ました？
いや。
見なかった？
うん。何の星？
なんか流れ星がたくさん見えるって言
って。知らんかった。
なんかね、昨日の深夜、から明け方にかけてだっけな、
うん、
の時間帯で、すごくたくさん見えるっていう風な話だったのに。私がね、もう何年も、もう20年以上前かな。
うん。
獅子座流星群っていうのだっけな、それをね、その頃、うん、アルバイトしてた、すごい早朝の仕事だったので、
うん、
出勤したらね、もうね、みんなが外に出て、こう見てるから、どうしたのって言ったら、今日、流星群の日だよって言って、仕事のちょっと前に、始まる前だったからね、空見上げたら、もうどんどんこう、もうすごいもう街中なのに、
うん、
本当にたくさんの、流れ星が見れて、すごい
感動した。残念やったね。
すごいなと思って、私それをそんな感じかなと思って期待してみたんだけども、
ああ言
う
ね、
うん、そうそう、全然、うん、あの当時みたいな感じのじゃなくて、
うん、
意外となんかこう自分家の周りが結構街灯で明るくて、
うん、
それもなんか見えにくかったあれなのかなと思ったけど、なんかね、でもあのニュースでやってたと思うんだけど、私ちょっとテレビないからネットで見たのが、福岡と佐賀で火球っていうあの流れ星のでかいやつ、
うんうん、
見ました？なんかニュースで、うん、定点カメラかなんかで結構映ってて、あのすごいもうはっきり、
お、私今日朝から忙しかったけあんまりテレビ見てなかったもんね。
あ、本当、あの
昨日夜は見たかったね。私は小さい頃は時々流れ星とか見よったけど、最近見たことないね、
うん、すごくなんか、まあどうなんだろうな、結局そのまあ YouTube とかで見たら、
うん、
映像とか見れると思うんだけど、なんかね、まあ、そういうちょっと珍しい日だったもんかな、
うん、
まあ、昨日の晩はね、
うん、はい、
それでは、マルコの福音書の3章と4章の
人
はね、
はい、
はい、では読んでいきたいと思います。
はい、
では、ポグちゃんが、1節、3章1節から
本題を
読んでいきましょう、はい、お願いします。
はい、イエスは再び街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。
人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。
イエスは片手のなえたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。
それから彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。
イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。
パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。
それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またユダヤから、
エルサレムから、イドマヤから、ヨルダンの川向こうやツロ、シドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて身元にやってきた。
イエスは群衆が押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。
イエスが多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。
汚れた霊どもはイエスを見るたびに見舞いにひれ伏して、あなたは神の子ですと叫んだ。
イエスはご自分のことを知らせないよう彼らを厳しく戒められた。
さてイエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると彼らは身元に来た。
イエスは十二人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。あ、それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、
彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。
こうしてイエスは十二人を任命された。シモンにはペテロという名をつけ、
ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルーゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。
さらにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、
イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。
イエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。
これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。
またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。
そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですか？
もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。
もし家が内部で分裂したら、その家は立ち行きません。
もしサタンが自らに敵対して立ち、分裂したら立ち行かずに滅んでしまいます。
まず強いものを縛り上げなす、あげなければ、誰も強いものの家に入って家財を略奪することはできません。縛り上げればその家を略奪できます。
まことにあなた方に言います。人の子らはどんな罪も許していただけます。また、どれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。
しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。
このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。
さてイエスの母と兄弟たちがやってきて外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。
大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたに外に来てと言った。
するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。
周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。
誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なのです。
4章。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。
イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。
よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけたら、種まきに出かけた。
まいているとある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。
また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出したが、
日が昇るとしおれ、根付かずに枯れてしまった。
また別の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。
また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。
そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。
さてイエスだけになった時、イエスの周りにいた人たちが12人と共に、これらの例えの言葉を、これらの例えのことを尋ねた。
そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのです。
それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。
そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？ そんなことでどうして全ての例えが理解できるでしょうか。
種まく人は御言葉を聞く、まくのです。御言葉をまくのです。
道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。
岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、
自分の中に根がなくしばらく続くだけです。あとで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。
もう一つの茨の中に巻かれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、
この世の思い煩いや富を惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。
良い地に巻かれたものとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。
イエスはまた彼らに言われた。明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか、食台の上に置くためではありませんか。
隠れているものであらわにされないものはなく、秘められたもので明らかにされないものはありません。
聞く耳があるなら聞きなさい。
また彼らに言われた。聞いていることに注意しなさい。あなた方は自分が測るもの測りで、自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます。
持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていないものまで取り上げられてしまうからです。
またイエスは言われた。神の国はこのようなもので、ものです。人が地に種をまくと、
夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのかその人は知りません。
地は一人でに実をならせ、はじめに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできます。
実が熟すとすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。
またイエスは言われた。神の国はどのように例えたらよいでしょうか、どんな例えで説明できるでしょうか。
それはからし種のようなものです。地にまかれるときは地の上のどんな種よりも小さいのですが、
まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張って、その影に空の鳥が巣を作るほどになります。
イエスはこのような多くの例えを持って彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。
例えを使わずに話されることはなかった。ただご自分の弟子たちには彼らだけがいるときに全てのことを解き明かされた。
さてその日夕方になってイエスは弟子たちに、向こう岸へ渡ろうと言われた。
そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。
すると激しい突風が起こって波が船の中まで入り、船は水でいっぱいになった。
ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。
イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。
イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですか。
彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。アーメン。
アーメン。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。という感じで、なんか今メールが来たんだけど、
うん、
マッティ・マーキュリーさんという方かな、6分前。途中まで聞かせていただきましたが、うん、とても良かったです。聞いてくださってありがとうございます。マティ・マーキュリーさん。はい。ちょっと、嬉しいですね。ちゃんと聞いてくださ、うん、いるの、聞いてくださる方がいるっていうのがなんか嬉しいなと思うんですけども。はい。ね、クリスチャンの方なのかちょっとどうかちょっとわかんないんだけども、
うん、
はい、中間時点3章と4章を読んだんですけれども、
は
い、では、なんか安息日の話だったよね、 2章の終わりのところ、
ね、これ前もあったよね、同じ話が。
そうそう、あのこのマルコの福音書っていうのが時代、うん、書かれた成立した時代的にはこの四つ、うん、あの、なんていうの？もうちゃんとこう決められて、福音書っていうのはもうなんかいっぱいあるらしいんだけど、結局その聖書を、どの聖書をこう採用するかっていう聖書っていうか、どの書簡とかどの話をね、こう、ちゃんと正式な聖書として採用するかっていうのを選んだときに、このイエス様のその、これはもう間違いないやろっていうことで、もうあの、ずっといろいろ、話し合いが持たれた結果ね、その信仰を持つ人たちが、こう読んで、うん、それで、決められたのはこの4つの、ヨハネの福音書と、ルカの福音書と、マルコの福音書、マタイの福音書なんですけども、これは成立した、この時系列で、こう並べてあるわけじゃなくて、あの、マタイの福音書っていうのは、あの、よりも、このマルコの福音書、マタイの福音書の方が一番最初の、新約聖書の一番最初にマタイの福音書があるんだけど、これが一番最初に書かれたわけじゃなくて、マルコの福音書、今読んでるこのマルコの福音書が一番最初に書かれたものと言われてるんですって。そうそう。で、そして、それを参考にっていうかね、それを踏まえて、この大元があって、それを踏まえて、そのマタイとルカが、福音書を書いてるから、内容が被ってる部分が、多いっていう、なんか共感福音書っていうなんか言い方するらしいんですけど、で、ヨハネの福音書はちょっとまた別の、ちょっとまた、あの、独自の視点で書かれてるような感じで、その、なんていうかな、イエス、みんなその福音書っていうのは全部イエス様の、この、地上での歩み、地上でどのように、御言葉を教えられたかっていうその歩み、そして十字架につけられて、そして、3日目に、死んで3日目に蘇られたっていう、この、そして昇天されたっていうこのお話ね、このストーリーを、誰に向けて、内容はその、まあそういうイエス様の生涯のことを書かれての福音書なんだけども、誰に向けて書かれているかっていうところで、ちょっとずつ内容が違ってくる。
うん、
でも、そのマルコの、今読んでるマルコの福音書っていうのを割と大元にして、そして、その、うん、か、あの、各自、その、独自の取材とかで、とか、イエス様ので、おで、直接のお弟子さんだったら、イエス様の直接聞いたこととかね、それも踏まえて、各自が書かれてるっていうところなのかな。マルコっていう人は、イエス様のお弟子さんではない。
うん、
弟子さんでは直接のお弟子、十二弟子の一人では ないんだけど、このマルコの福音書をもうちょっと読んでいくとね、この自分のことをね、書いてるところがある。その、要するに、イエス様が十字架につけられた頃っていうのは、これを書いてた、そのマルコさんっていう人は、まだ若いお兄ちゃんだったんだよ。若い青年で、で、この、マルコの福音書を書いた時点では、もう本当にもうちゃんと成熟した、もう、牧師っていうかね、長老、うん、ちゃんとその教会の、 に人たち、信者に御言葉を教える、すごい重鎮となった状態で、このマルコの福音書っていうのが書かれてるけれども、そのマルコが、うん、イエス様がおられた頃っていうのは、まだマルコはすごく若い、どもっていうかね、若い人だった。で、このマルコっていう人は、パウロとか、なんていうの、使徒の働きのところにも出てくるんだけど、その、伝道旅行についてって、うん、途中で嫌になって帰ってしまったこともやったり、もう本当に多分ね、パウロとかバルナバと一緒に、その、福音伝道の旅にね、出たっていう、うん、一人、伝道旅行についていってる人でもあるんだよね。多分この方、うん、お金持ちの子だよ。もともとではね。で、だけど、で、パウロはもう、このマルコのこと根性なしっていうふうに言って、もう、あいつは連れて行かないとか言って、言ったんだけど、うん、でも、バルナバっていう、もう一人のね、その伝道旅行のその、すごくなんていうかな、人格的にも素晴らしい人が、いや、この子はまだ見込みがあるからって言って、ちょっとなんていうかな、コースを変えて、パウロとは。
うん、
やっぱり伝道旅行に連れて行ったりしてる。で、多分若い時は、ちょっとこらえ性がないっていうかね、やっぱ厳しい状況に耐えられないような、心のある性格の方だったのかなと思うんだけども、だけど、その後、そのパウロは、そのマルコのことを評価している文章も残ってるし、マルコのことをね、うん、後にね。
うん、
で、そして、もうすごくこのマルコはやっぱギリシャ語ができたんだろうね、こうやって書いてるってことはね。ギリシャ語ができる、やっぱ教養がある人だったんだろうね。だからこんな、ちゃんと福音書のその元になるような、このマルコの福音書ってものを書き残してくれてるからね。
うん、
その若い時はちょっと若干ヘタレの部分があったかもしれないけど、すごく成熟した信仰者になったっていう、すごい、うん、重要な方だと思います。うん、この人が後でもうちょっと読み進めると出てくるよ。自分を登場させてる。多分、マルコっていう名前はつけてないけど、多分これは、マルコのこと、自分のことを書いてるなっていう思われる箇所が後に出てくるので楽しみにしててください。
うん、楽しみにして
ね。それで結局その、安息日っていうものはすごくユダヤ人たちは大事にしてるわけですけども、その、7日目には仕事を休むと、完全に休むっていうのね。で、その安息日に、イエス様が、その、病気とかね、病気の人とかを癒すことをもう罪だっていうふうに糾弾してるんだよね。
うん。
で、イエス様はそれに対して怒ってらっしゃるんだよね。で、うん、やっぱりそのイエス様がそうやって、もうメシアしか行い得ないような、癒し、もう本当にこう、うん、ここに片手の苗た人ね、片手がもう動かない、もう長い年月動かない人、これが動くようになるとかさ、まあ、ありえないじゃないですか。
うん、
ありえないことが、手がちゃんと元通りになる。
うん、
一瞬でされるって言って、もうこれはもうまさにメシアである証拠なんだけども、それでもなんか、これは、ベルゼブルっていうこの悪魔ね。悪魔が、そのイエス様について、悪魔が成している技だみたいなことを言ったりもするんだよね。
うん、
だけどね、だけど、3章11節を見たらわかるけど、汚れた霊どもはイエスを見るたびに見舞いにひれ伏して、あなたは神の子ですと叫んだって書いてあるじゃない？人間にはね、人間にはこの人がメシアってことがわからないっていうか、顔に覆いがかかってるみたいに、そのなんていうかな、もう本当に待ち望んでたメシアが目の前にいるのに、それが認められない？認めないどころかもう悪魔がやらせる悪霊の力で、癒しをやってるんだとかね、いうことを まあ、その、なんていうかな、民衆の関心がすごいイエス様に向いてて、もうあちこちから、国中のあちこちからイエス様に会いにね、民衆が集まってくるような状況に、うん、その時の有力者っていうのはものすごく危機感を持ってたんだよね。
うん、
で、そういうこう、イエス様のことを非難するんだよね。だけど、人間はわかんないけども、悪霊はやっぱ霊的な存在だし、ね、もともと悪霊とか悪魔っていうのは天使だから、わかるんだよ、うん、イエス様のことが。イエス様がメシアだってことはもう悪霊の方がよくわかるんだよ。でも自分たちの、その、なんていうかな、自分たちのこのもう終わりっていうかね、自分たちがもう裁かれることをものすごいビビってるんだよ。
うん。
で、イエスは自分のことを知らせないよう彼らを厳しく戒められたっていうふうに、こう、まあ、なんていうかな、イエス様はその癒しをするために来られたんじゃなくて、そういうことも、まあ、イエス様はもう本当に慈悲があるから、そういうこともされるけれども、そういう奇跡もされるけれども、イエス様が来られたのは、人類の救いの、その、救いのためじゃない。みんなを救うために。
うん。
みんなその、なんていう、アダム以来の、その人間がもう脈々と、こう、もう生まれながらにこうもう受け継いできた罪の性質っていうのがあって、その罪から解放するためにイエス様は神様が人となってこの地上に生まれてくださったんだよね。で、神様はしか癒せない、神様しかその技はできないんだよ。だけど、そのためには、人を救うためには、死ぬっていうプロセスが必要なんですよ。なんていうか、ほら、ユダヤ人ってほら、そうやってこう、罪をあがなうために、ずっとその、神様に、その、捧げ物、
うん、
動物の犠牲を捧げてたんだけど、ずっとね、捧げることによって、一時的に神様と和解するっていう方法を神様から教えてもらって、それをずっと続けてきたんだけども、でも根本的な救いにはそれはならないんだよね、動物の犠牲は。そのためには、完全な、もう、なんていう、罪のない、動物の犠牲っていうのはどんな動物でも捧げればいいってわけじゃない。傷のない動物を捧げてるんだけど、その完全な犠牲っていうのはもう完全に罪のない人の血が必要なわけよ。その人の命が必要なわけよ。だけど完全に罪のない人間なんていないじゃない。神様じゃないとそれは。だから神様は死ぬことはできないでしょ？何でもできないけど神様は死なないよね。だから神様が人となって生まれる必要があったわけ。
うん、
死ぬために。だから、こうやって人間として生まれてくださったんだけどね。だから、まあ、本当のその理由っていうのは、来られた理由っていうのは、その人々の癒しっていうことよりも、それが目的なんだよね。だから悪魔はそれをなんとか阻止したいんだけど、イエス様が、この、人類の罪をね、あがなうっていうことはね。だって今、この世界っていうのは、悪霊が支配してるじゃないですか。イエス、アダムが罪を犯して以降ね、罪というものはこの世に入って以降、人間がこの世界を支配しなさいって神様は人間を作りになったけど、アダムがしくじったからね。それをひっくり返すためにイエス様来られたんだけど、まあ、イエス様はひっくり返されたんだけど、最終的な回復っていうのは、まだ、今その回復の途上なんですよ。
うん、
だから、今もやっぱり死があるし、病気があるじゃない、うん、イエス様を全員信じてるわけじゃないから。まだ、うん、ね。まだ全員、この世界の人たちがイエス様を信じてるわけじゃないからね。だけど、この世界っていうのが終わりが、必ずやってきて、その時に、イエス様が再臨される。地上にまた戻ってこられる。その時に、この世界の完全な回復、完全なっていうか、その、 なんていうかな、このイエス様の再臨で、このなんていうかな、悪魔の支配っていうのが終わるんだよね。
うん。
目指してるのが、なんていうか、聖書の世界観なんだけど、ちょっと話が飛びましたけども、それで、まあ、イエス様をね、イエス様は12人を任命したっていうことがありますよね。
うん。
12弟子さんを、任命しました。で、この方たちを、まあ、イエス様はこの世界から、まあ、一旦天に帰られるから、それまでに、その人間、その12弟子をこう訓練して、そして、
うん、
イエス様の教えをね、この御言葉を広げるために、この12人を用いられるわけですけども、うん、で、イエスの身内の者たち、これもあったよね。イエスの身内の者、イエス様の、あの、ご家族、マリアとか、
うん、
マリアとか家族ね。あの、マリアは、あの、現在の、あの、乙女のっていうふうに言うけど、イエス様をお産みになった時は、確かにマリアは乙女だったけども、その後、うん、お父さんのヨセフと一緒、イエス様の義理のお父さんね。義理のお父さん、うん、イエス様のお父さんではないけどね。で、その間に、兄弟、うん、あの、兄弟とか妹も含めてね、あの、
うん、
がいらっしゃるんですよね。で、その人たちが、もうイエス様がその、なんかお兄ちゃんおかしくなって、なんかすごい、なんか、いろんなこと やり始めたって言って、おかしくなったのかと思って、心配して連れ戻しに行こうとするんだよね。
うん。
うん。家族もわかんなかったんだよね。
うん。
で、あの、ほら、じゃない?ご覧ください。ご覧ください。あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられますよって。誰か教えに来てくださったら、うん、そしたら私の母、私の兄弟とは誰でしょうかってイエス様が言われて、で、まるでなんかその兄弟とか家族っていうのをないがしろにしてるように感じられるところではあるんだけども、そうじゃなくて、なんていうか、イエス様は家族はものすごく大事にしなさいよっていうのはもちろん聖書の教えとしてあるからね、旧約聖書にも家族、自分の父親とか母親を敬いなさいっていう、家族をないがしろにしろっていうふうに言ってるんじゃなくて、新しい、その、あの、新しい家族体系っていうのを提示されてる。神様の子供になるっていう意味において、神様の子供とされる、神様の養子とされる、そういう世界がやってくるよ、うん、やってきたんだよっていうことだよね。
うん、
うん、そうそう。だから別にここは、自分のその、肉親っていうかね、兄弟とか親を、後回しにしろっていうふうに言ってるわけじゃなくて、前もなんか言ったけど、クリスチャンの優先順位は、一番が神様。二番目が家族。そう。でも結構教会によっては2番目は教会っていうところもあるけどね。じゃなくて1番は神様。1番は神様と考えたら神様の家族っていうふうに考えると、その信者同士っていうのはみんな家族。だから私の母って言ったらみんな私の母。私の兄弟って言ったらみんな神様においてよ。神様に、家族においてはみんな私の兄弟だよっていうふうに。イエス様はおっしゃってるね。神様を基準にした場合ね。そして2番目っていうのはその肉親っていうのも大切だよっていうふうなことなんですよ。聖書的にはね。うん。分かった?意味。
分かった。
うん。それで、その後がまた他の福音書でもあったと思うんだけど、マタイの福音書と、マタイとか、ルカでもあったのかな?種まきの例えっていうのはね。
うん、
ルカの、ね、種まきの例えってあるよね。あったよね、
うんうん。
この種っていうのは、福音だよね。神様の御言葉、
うん、
福音っていうのはほら、まあ、この時点ではまだイエス様は十字架にかかってないから、まあ、メシアが来て、そして神の国が近づいたよっていう、その良い知らせ、福音っていうのね、うん。このことを信じる信仰によってあなたたちは、 天国に行けますよっていうようなね、すごくいいニュースじゃないですか、それは。それ信じるだけで。うん、っていうことを、種っていうのをこう、まあ、それを信じた人が巻きに行くんだよね。その、みんなに教えに行くんだよね。うん、それを種巻き。そして、その、道端とか岩地とか茨の中とか、そういうのが出てくるけど、これは道端っていうのは、まあ、信仰のない人よ。信じない人よ。うん、道端っていう、うん。だから、その、いい話ですよ。ビッグニュース、ニュースって言って、神、イエス様を信じたら、みんな永遠の命が手に入るんだよっていうふうに言っても、大抵の人は信じないから。
うん、
すると鳥が来て食べてしまったっていう書いてあるじゃない、うん、鳥ってあんまりいい意味で使ってないんだよね、これは、結局。
ね、
普通の道端に、パーッとそのいい、なんていうか、これは信仰のない人の例えなんだよ、ね、道端に巻かれた種っていうのはね。巻かれても、うん、すぐ、その時は、ああ、そんなことあるんか、みたいな聞いても、でも、本質的なことは入ってこなくて、そんなことあるもんかってやっぱり思っちゃって、さーっとその悪魔がその福音を食べてしまって、それを忘れてしまうでしょ？
うん。
その人はみんなそんな話聞いても、ああ、心に留める人と留めない人がいるよね。
うん。
何言ってんのって感じで、大抵の人は信じない。で、悪魔がその福音を食べてしまって、その人の心には何も残ってないっていう状態。
うん。
道端に落ちた福音だよね。そして次が、土の薄い岩地に落ちたっていうのは、信じたけど、信仰を持ったけども、それっきりの人。あんまりこう、うん、その信仰が育てない人。だから、信仰も信じたってっていう瞬間に多分その人は救われてはいるんだけども、ただ、うん、それあまりそのニュースに天国に行った後の評価っていうのは多分低いよね、その人は、うん、多分信じたっていうふうに一旦は信じてるから救いには乗れてないと思うけども、あんまり良くないよね、すぐ、うん、また芽を出したけど、太陽が昇って、カンカン照りつけたら、水がないからね、すぐしおれてしまうと。
うん。
根付かず枯れてしまう。
ここのとこで一番よく分かりやすく説明されたなと。前も同じことを言われとったけどね。その信仰の深さをこれで。
そうそうそうそう。そう
説明してあったけん、まあ分かったね。
そうね。そして、次の茨の中っていうのは、やっぱりこれも信仰は一回信じた。
うん。
福音を聞いて、ほーっと思って、その時は信じたから、この人も救われてる。救われてるけど、茨っていうのはやっぱこの世の、後でイエス様はこう説明されてるけどね、この例えは、みんなの前ではこの例え話でみんな話されてるけど、お弟子さんたちがいる時には、陰でね、これはこういうことよっていうふうに説明されてるんだよね。うん、で、結局その茨の中に巻かれたっていうのは、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろんな欲望が入り込んできて、その神様の言葉を塞いでしまってね、それ以上も成長しない、信仰が成長しない人のことは茨の中に巻かれた種っていうことですよ。私たちはこの世界は、まあ、イエス様が来られたけども、まだ、サタンの支配下なんですよ、この世界は。まだね。うん、まだイエス様再臨されてないから。もう一回来ることによって、その救いが完成するからね。
うん、
この世界っていうのは、やっぱり大変じゃないですか、生きていくのって。もう日々さ、神様の御言葉だけをさ、聞いてさ、御言葉だけに生きれるようなさ、環境にさ、折れたらいいけどさ、生きるためには仕事もしなきゃいけないでしょ、
うん、
それから、まあ、家事もしなきゃいけない。言うこと聞かない子供もいる。夫もいる。もう、いろんな思い煩いっていうのがあって、神様のその信仰、神様の言葉っていうのを忘れてしまったりね、もう埋もれてしまったりしてる状況ってなりがちだよね。そういう感じ。 なかなか。で、良い地にまかれたものっていうのは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことですよっていうふうに言ってるのね、うん。それを聞いた後、福音を聞いた後、そのままにしないで、例えば、聖書をもっとじゃあ、神様のことを知りたいと思って勉強したりね、うん、こうやって輪読したり、何かな、教会に行って、説教聞いてみようと思ったりね、ふうな、なんかこう、やったり、あるいは自分が聞いたそのグッドニュース、福音をね、この、聞きたいって、神様のことを知りたいと思ってる人が現れたときに、それを伝える準備をするとかね。
うん、
で、その人に、イエス様のことを信じたらね、イエス様が私たちの罪の身代わりになって、死んでくださって、そして3日目によみがえって、そして今も生きておられるんだよ、イエス様ってね。だからこの方のことを信じたら、天国に行けるんだよ、即天国行きだよっていうふうなことを誰かに伝える、そういう活動をする、そういうことも、うん、そういうことで、このなんていうか、天国に行った後の私たちのその、交渉っていうの？信じるっていう信仰を持つっていうことに関しては、努力とかではどうしても信じられないし、いくら人から勧められても、その人がストンと納得いかないと、信仰っていうのは持てないけれども、だから努力して救われるってことはないんだけども、ただ、一旦信じた人っていうのは、多分自然に、イエス様もっともっと知りたいというふうに思ったりするだろうし、もっともっと多くの人に、イエス様を信じて天国に行ってほしいと思って、地獄じゃなくて天国行ってほしいと思って一生懸命伝えようとするじゃん？
うん。
うん。そういうことだよ。そういうふうになった人っていうのはものすごく、豊かに用いられますよ。豊かに用いられるって、別にそれが金持ちとかじゃなくて、豊かに神様にどんどんもっともっとたくさんの仕事、そういう人には与えられますよということで、神様に使う原因だと思います。そして、そのね、良い知らせ、福音っていう良い知らせを知ったら、それはまあ、神様の言葉っていうのは、この私たちのその、人生を歩いていく中の灯火、真っ暗なこの世の中を歩いていく灯火になるんだけど、それをせっかくの灯火を隠しておくっていうのはおかしいじゃない。例えばこのイエス様が言われてみた明かりを持ってくるのはベッドの下とかね、マスの下に置くために明かりって持ってくる、そんなことしないです、それおかしいよねって。明かりっていうのは、うん、食台の上に置くためにあるんでしょって。周りを照らすために、うん、世の中を照らすために、明かりっていうのはあるんでしょって、
うん。
この明かりを知ったときに、その福音を知ったときに、自分だけのものって感じで隠してしまうっていうのは、こうおかしいよねって言ってるんじゃないかなって私は思ったんだけど。
うん、
だからみんなに、これ、ほらほらっつって、みんなに見せて、この明かりをもっと広げるっていうかね、みんなほら、この明かりをっていう風な感じで、まあ、ろうそくをさ、ろうそくにろうそくをつけて、どんどん広げていくみたいに、福音をどんどんどんどんこの世に広げていって、一人でも多くの人が天国に行けるように、
まあ、
福音を伝えていくっていうこと、じゃないかなっていう風に思いました。あと、この25節、これがなんか私いつもなんか引っかかっちゃうんで分かんなくなるんだけど、まあ、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられてしまうからですっていうふうに言ってるのは、これは、なんか、この聖書の解説書みたいのを読むと、持っている人っていうのはその信仰を持った人、信仰を持った人はどんどんまたさらにその恵みが与えられて、持っていない人っていうのは信仰を持っていない人っていうのは、うん、いくらこの世に、富をお金を稼いでね、地位や名誉があっても、それは一つも天国には持っていくことできないばかりか、 信仰がないっていう人は、行き先っていうのは神様を信じてない人が行くところっていうのは神様がいないところに行くわけだから、
うん、
もっといろんなまで取り去られますよっていうことだっていうふうに書いてあったんだけど、それと私はそれもそうかなと思ったけど、やっぱり信仰を持った人持って、それみたいにそのもう人に多くの人にもっと勉強してその福音をどんどんいろんな人にシェアしていこうってする人っていうのは私多分持っている人だと思うんだけど、そうじゃなくて、あ、信じた、もうよかった、もう誰にも言わないって感じで言ったらバカって言われるからと思って恥ずかしがって、あの自分の胸の中だけにしまって誰にも伝えないような人っていうのはっていうことでもあるのかなっていう、信仰者と不信者の違いじゃなくてね、信仰を持った人でも、うん、やっぱここはこれのことは言えることかなっていうふうに思う。やっぱりそのせっかく救われても全然人に、それを伝えない人のことも言ってるのかなっていうふうに考えたんだけどね、まあ、違うかもしれないけどというふうに感じました。はい。でその後にあるのが、ね、このからし種の例え、
うん、
これもあったよね。まあ他の文章でもね、うん、でこれはなんか賛美さんとなんか結構あの違うなっていうふうに、あの賛美さんの見解と あの私が聞いた見解っていうのもまた違うなっていうふうに思ったんですけど、私があのこのあのからし種の例えをある教会で聞いた時には、このからし種っていうのは本当にあの手しの粒みたいにもう本当に小さい、ふってしたらもう飛んでいくような小さな種なんだけど、この世界で一番小さいんじゃないかっていうぐらいのちっちゃい種なんだけど、これが鳥が巣を作れるぐらいの大きなものに、あの、成長するんだよって。そういう野菜に成長していく、木のようにね、大きく成長するっていうように、イエス様以降始まる教会世界っていうのはもうこんなにもう鳥が巣を作れるぐらい大きくなる成長するんだっていうことで、いい意味でなんか言ってる、説教だったんですよ。私が聞いた時はね、最初に。だけど、あの、中川先生がおっしゃったのとか、あとまた別の先生もおっしゃってたけど、あの、の見解はちょっと違くて、この、あの、確かに、この教会っていう、キリスト教っていうのはもうすごく全世界に広がって、かなりもう、クリスチャンっていうのは世の中にいっぱいいるわけだし、教会もたくさんあって、広がるけれども、ただ、その中に鳥っていうのはさっきほら、鳥が来て食べてしまったっていう例えがあったみたいに、鳥っていうのはサタンも意味してるんですよ。
うん、
サタンとかね。あまりいい意味じゃないんだよね。だから鳥が巣を作るっていうのは、鳥が巣を作れるぐらい大きく成長しますよっていう意味っていうよりも、その教会世界、大きく広がった教会世界の中に、間違った教えっていうのが入り込みますよ。間違った教えに気をつけなさいよっていう意味だよっていうこと。
うん、
で私はすごくなんか納得した、うん、っていう感じですかね。そしてイエス様は最後にそのボートに乗って、
うん、
こっちに渡られようとしたんだけど、でお弟子さんたちとね、ガリラヤ湖っていう、うん、前も言ったかもしれないけど、ガリラヤ湖って大体どのくらいの大きさだと思います？あの、福岡だと博多湾ぐらいの大きさ。
え？
博多湾。
ああ、
あれと同じってわけじゃないけど、あれに近いぐらいの大きさ。
うん。
博多湾ぐらいの大きさね。水。を、向こう岸に渡ろうとした時に、ガリラヤ湖っていうのはすり鉢状になってて、土地がね。
うん。
で、日が暮れると、なんていうかな、なんていうかな、暖かい空気と、山から吹き下ろす冷たい空気っていうのの、なんかこう、せめぎ合いというか、まあ、風がすごい、そのために風がすごい、突風が起きるんだって。
うん、
で、 もぐちゃん、もぐちゃん、音がすごい。
遠くでしようとも聞こえる？今ちょっと外猫が来た。はい、ごめんごめん。
で、
遠くですよとも聞こえるけど、びっくりするね、この電話。
もうすごい入るよ。
うん。
で、結局、その、突風が吹いてきて、もう死ぬほど、なんていうかな、恐ろしい目に遭うんだよね。だけど、イエス様は、船の、後ろの方でね、船尾で、何食わぬ顔でもぐっすり疲れて眠ってらっしゃる。
そうやったね。
イエス様は、やっぱ人間の体持ってらっしゃるから、神様だけど人間の体でいらっしゃるから、疲れたりもするんだよね。疲れるし、眠たくもなるんだよね。お腹も。
ごめん。
他の弟子たちが、弟子たちはほら、みんな、なんていうかな、漁師出身の人が多いじゃない？
うんうん。
漁師さんね、元の仕事が漁師さんが多いから、船の扱いにはすごく慣れてる人なんだけど、それで、突風に。
ね、ちょっと
待って。そうや、そうや。イエス様は、弟子たちがそうやってやってるのを見て、
うん、
風を叱りつけたのよ。
ね、うん、ちょ
っと。黙れ、沈まれって言ったら、静かになったのよ。ね、イエス様はそうやって自然界を、コントロールすることができるけど、私たちは猫一匹黙らせることができない。そういうことだよ。そういうことだよ。で、イエス様のことをね、風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのね？という話で、うん、私たちは猫一匹黙らせることができない。アメン。イエス様は風も黙らせることができない。
波も沈める、
ね、という感じで今日は終わりたいと思います、う
ん、はい、最後になってお騒ぎしました、はい、すいませんでした。
本当にもう隔離しとってくださいね、はい、
もうなぜかこの時間になったらシャーラシになるね。
でもね、人間は自然界をね、うん、管理するように神様に本当は言われてるんだよね。この自然の動物、うん、自然をちゃんと管理しなさいっていうふうに言われてなんだけど、罪を犯してしまって、それが悪魔に変わったんだけど、でも神様はやっぱりその管理したりとか、人のすごくやっぱり大きなね、ね、うん、飯だと思うので、はい、もぐちゃん、ちゃんと猫ちゃん管理してください
。はい、頑張ります。
はい、では、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。
ありがとうございます。